第98回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい27歳社会人6年目の自称ポチキャリ女子の私が等身大の日々を配信する番組です。世間はゴールデンウィークに突入しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お仕事の方もお疲れ様です。私はですね、ちょっと平日連休を取って、今年は11連休なんですが、ちょっとね、あの月末に結婚式も控えているので、特にお出かけはせず都内で過ごしているんですけれども、今日はね、前回前々回と配信している東京ご近所図特別コラボ会について、配信の裏側裏話と、私が一リスナーとして語る東京ご近所図のおすすめ会を愛を込めてお送りしたいと思います。ちょっとまだね、特別コラボ会聞いてないよっていう方はぜひ一回これ止めて、あのその前編後編と分かれているので両方聞いてほしいんですけど、まあ、前編はね、陽平さんとババニャンさんに、まあ、キャリアにおける自分の強みとはというテーマで、お話を聞いてまいりまして、特に普段ね、あんまりこうプライベートでも、まあ、収録含めて仕事の話をねすることがないっていうご近所図の、まあ、ちょっと意外だったんですけどね、の皆さんにちょっとこう真面目にキャリア論っていうのを語っていただいております。はい、もう本当にババニャンさんはね、普段こんな真面目な話あんまりラジオでしないっていうのは本番でもおっしゃってたんですけど、なので本当にここでしか聞けないレアなババニャンさんの、はい、考えが聞ける回となっております。そして後半はですね、しゅんさんとゆいさんに、登場いただきまして、第一印象のあれこれということで、職場におけるとか、まあ、プライベート含めて第一印象についてちょっといろんなエピソードを語ってもらっております。で、やっぱりこう普段4名の皆さんは職場の先輩であるんですけど、やっぱりこう仕事してたら業務の話しかしないし、もちろんで、まあ、飲みに行かせていただくもこともあるんですけど、飲みに行ってもさ、いきなりこうキャリア論の話とかってあんまりねしないじゃないですか。多分答えたら、質問したら皆さん答えてくれると思うんだけど、そんなね、いつも飲む中でなかなかああいう真面目な話っていきなりすることはないと思うので、今回ね、この働く女子の味方っていうこのラジオを通して、皆さんのこう考えとか、ちょっと哲学的な部分とか、こうキャリア論的なところを聞けたのは、私個人としても本当に嬉しかったし楽しかったし、皆さんにもぜひ心に残るキーワードね、いろいろあったんじゃないかなというふうに思っております。やっぱりこう最後に皆さんにポジキャリとはって聞いたと思うんだけど、なんかこう全ての言葉にやっぱこう共感したし、やっぱりこう社会人の先輩として少しこう一歩先を行ってる皆さんの言葉っていうところが、こう私の中にもスッと入ってきて、特にこうゆいさんがおっしゃってた明日が楽しみになるっていうキーワードは、まあ、本当にその通りだなと思ってて、まあよく日曜日の夜にね、サザエさん病って言うと思うんだけど、仕事したくないみたいな、なんか私もその感覚がこの1年間新しいもの会社に転職してからはほぼないかったと言っても過言ではなくて、まあ、もちろん朝起きなきゃとかそういうのあるんだけど、その仕事自体が嫌だって思ったことは本当になくなったので、やっぱりそのね、環境で働けてることとか、まあ、こういうご近所の皆さんをはじめ、他にもこう本当に職場のメンバーの皆さんとか上司の皆さんには、まあ、目くらまれてるなっていうのをこの1年はひしと感じているので、ちょっとねこれからもポジティブなパワーをね配信していきたいなと改めてゲスト会を含めて思った次第でございますが、なんかちょっとこう一つね反省点をあげるとしたら、今日めっちゃ甘噛みしてますね私。ちょっとちゃんと口動かそう。はい。ちょっと返事がね多かったかなっていう、相槌をどれぐらい打っていいかちょっと分からなくて、正直。というのも、まあ、普段はこうやってね一人でスマホに向かって喋っているので、まあキャッチボールがないじゃん。そうなんですよ。で、まあ、今まで過去のゲストも割とこうオンライン上で、ラジオトークに招待できるっていう 機能があって、オンラインで離れた場所からこう収録をしていたんですよ。で今回はもうちゃんとね、さすがご近所さんなんですけど、ご近所さんなんですけどちゃんと一人一本ね、性能高いマイクがあって、かつミキサーがあって、もう本当のラジオみたいな感じで収録したのね。だからもうその機材だけで私は結構ね、内心テンションが上がってたんだけど、そのマイクに向かって話す状態の中で、まあ、私は顔が見えてるわけですよ。だからアイコンタクト取れたりとか、まあ、笑ったりとか、まあ、こう表情見えてるんだけど、まあ、やっぱこうラジオだからある程度のこうリアクションをね、声に出さないとダメだよなって思って、まあ、ちょっと意識して挨拶を打っていたものの、なんかこう完成した音源聞かせてもらった時に、ちょっといつものご近所さんのスタイルから言ったらうるさかったかなと思って若干の反省をしたんだけど、まあでもね、本当に笑いあふれる楽しい会になったんじゃないかなと思っております。やっぱりこう私もね、マイク買ったんだけどね、ちょっとこうパソコンに接続してみたいなところがいまいちちゃんと試さないまま今箱の中で眠っておりまして、変わらず私はスマホ録音を続けているんですが、なんかやっぱりそうやってこうちょっと普段と違う感じの雰囲気で場所も変えて皆さんと収録できたので、私は本当に私にとってはこう宝物回というか、なんか元気がなくなったらレッキコーっていう風に思っている回でございます。改めて東京ご近所の皆さんありがとうございました。はい、ここからはですね、私が一リスナーとしてご近所図 のこれまでのアーカイブからおすすめ配信を2個ピックアップしたので、それについて話したいと思うんですけど、まあ、ちょっとその前に前提として、なんか私から見たこの4人の皆さんはこう好きを極めている人たちっていう印象で、それこそ洋平さんだったらワインが好きで資格もね取られてるし、ゆいさんはミュージカルが好きで大学院も研究されてね、まで進んでお勉強されて、かつ今は自分でこう劇団の演出もこう手がけてるっていう、もうまさにこう好きを、まあ、仕事というかにこう変えてる、体現してる方だなっていう風に思うんですね。でしゅんさんはこの間デニムの回ありましたけど、ゆいさんと対談してるやつでも、それ以外にも私の中ではもうファッション以外にも音楽とか映画にも詳しいイメージがあって、なんか本当そうなんですよって詳しいなって思ってますし、あとババニャンさんはお笑い芸人ご自身でやってたりとか、やっぱこう本当にそれぞれ皆さん本業である、まあ、こう仕事みたいな以外に自分でそうやってビジネスやってたりとか、好きを極めてる趣味を持ってるっていうのが本当に素敵だなと思って、なんか私もこういう社会人大人になりたいっていうのを、まあ、本当にね、年は近い先輩なんですけど、こう憧れてるなっていう風に思っています。でそんな皆さんでお送りしてるご近所図なんですけど、まず一つ目はですね、対談シリーズで第4弾なんですが、第46夜急に歌うじゃんミュージカルを伝承したいユイと伝承されるシュンということで、ユイさんとシュンさんの対談シリーズなんですけど、まあ、さっき言ったみたいにユイさんは本当にミュージカルがなんで好きになったのかみたいな、こう最初の経緯からそのミュージカル映画の話とか、結構その歴史的な部分とか含めて、結構こう知識もこの回ではインプットできる面白い回になってて、かつねやっぱりゆいさんがしゅんさんにおすすめするミュージカルみたいな話とか、あとよく言うので、なんでミュージカルで突然歌い出すのみたいな問いって結構あると思うんですけど、まあ、それに対する明確な回答をされたりとかっていうので、本当にミュージカル好きな私としては面白かった回でした。でなんか一つ笑ってしまったのが、ゆいさんが毎年実家に年末に一人で歌う忘年会があるみたいなエピソードがあったんですけど、なんか私も小さい頃、まあ、私もちょっと弟がいて3人兄弟なんですけど、毎年その小ごっこなるものをやってて、もうそれはね、年末限らず週末になると、なんかうち間接照明みたいなやつが実家の天井についてたんですけど、なんかそれがこう位置が動かせるからスポットライトみたいな感じで動かせる仕様になってて、まあその なので土曜日の夜とかになるとそのスポットライトみたいなのつけて妹と弟と2人でなんかディズニーの歌歌ったりとか、ずっとそのね毎週小学校なるものをやってたんですよ。で年末はいとこが来るので、いとこが来たらもうその5人で小学校やるみたいなのが結構恒例行事だったので、我が家のなんかちょっと共通点も多いなと思いながらはい聞いてました。で私も本当に何度か話してるくらいミュージカル好きで、記憶の限り最初に見たのは小3か小4ぐらいの時にアニーを初めて見て、でアニーってこう子役のミュージカルじゃないですか。だから自分も立ちたいあそこの舞台にと思って、そこから一瞬こう舞台女優をね目指してオーディションを受けに行ったり劇団見たりとかしてる時期があったんですけど、まあ、私は合唱団に入ってたので、そのまあ合唱団の中の定期演奏会のミュージカルでとどまってしまったものの、そこからゆいさんは部活でがっつり学生時代も過ごされつつ大学院まで行かれて、今は自分で劇団を持たれてるっていう、もう本当に好きってやりたいことをちゃんとこう実現されてるっていう、本当にロールモデルだなって思ってるんですけど、そう、そのねお話が聞けるので、ミュージカル好きな人も逆に普段全然見ないよとかあんまりわかんないみたいな人にこそ、タイトルにある通りね伝承してくれる回なので、ぜひそれをね見てほしい、聞いてほしいなと思っております。で2つ目はこれ私が今までで一番笑った回なんですけど、第43夜ですね、そこで泣きましたよ私は、不意に泣けたコンテンツを話したい傭兵と、トーク力を鍛えてみたいご近所ボーイズということで、私がねめっちゃ笑ったのがこれ後半の方なんですけど、テーマ2つ目 の、 企画をやってみたっていうやつで、1分プレゼンっていうのですね、しりとりをしながら、例えば、なんかあんこう鍋って言ったら、そのあんこう鍋について語るみたいなのをしりとり形式で男性3人がやってるっていう回なんですけど、これ本当に面白くて私も2回聞いたんですよ。でこれ今このラジオを撮るためにこの間3回目久しぶりにさっき聞いたんだけど、それでもやっぱ面白くて、結構やっぱその1分間の中でどう情報を伝えるかみたいなのを企画としてゲームでやってるんだけど、めっちゃ面白い、もう本当に私声出して笑ったので、これはぜひ電車外じゃなくて家で聞いてほしいなと思っております。やっぱりなんか頭が皆さん頭の回転が早いから、本当面白いんですよね。はい、ぜひ聞いてみてくださいやっぱこういうさゲーム系とかもやっぱこう一人ではできないし、ね普段なんて言うんですかね、こういうことあんま話さないなとか、こういうこと話すなって分かってるからこそなんか生まれる面白みとかもある企画なので、ぜひこれはね皆さんに聞いていただきたいなと思っております。ということで、私東京ご近所図のリスナー、近所仲間、ご近所仲間からのレコメンドでございました。ぜひ概要欄にリンクを貼っておくので、皆さんぜひ聞いてみてください。そしてですね、この働く女子の味方でも引き続きお便りを募集しております。フォームちょっといくつかあってややこしいと思うんですけど、いただけたらね、基本的には全部読んでおりますので、どしどし応募いただけたら嬉しいです。特に前回のこの特別会の感想をねこそっとぜひ教えてほしいので、 Twitter の DM でもハッシュタグ働く女子の味方でもお便りフォームからでも良いので、ぜひこのご近所感想をお待ちしております。ということで皆さん、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方アビーでした。バイバーイ。